声のニュース和歌山、2026年2月、発行、和歌山市視覚障害者福祉協会。ご近所のお庭にロウバイが見事に咲いていて、甘いいい香りが漂ってきます。毎年の楽しみです。このいい香りがしてくると、もうすぐ春かなと思うこの頃です。少し気が早いでしょうか。それでは2026年2月21日土曜日の紙面より抜粋してお伝えします。紙面は原文のまま読ませていただきます。なお固有名詞など確認できないものは推測読みとさせていただきますのでご了承ください。目次、魅力人、イベントカレンダー3月21日まで、展示、音楽、体験、その他、おにぎりで結ぼう人と地域の輪、乗務員が空の農業支援、講座、教えてマイドクター、お城の動物園だより、4コマ漫画和歌山さんちの八作くん、目次終わり。魅力人、創業の味守り一世紀、増田米菓株式会社高砂あられ、増田光弘さん60歳。昨年創業100年を迎えた岩出市の増田米菓株式会社高砂あられ3代目の増田光弘さんは、職人としての顔に加え、梅に山椒、チョコ、様々な味を生み出すアイデアマンの側面を併せ持つオールラウンダーです。持ち前の朗らかさと実直さで、日々美味しさと安心を追求し続けます。守り、育てる伝統の味。和歌山で米菓は珍しいですね。原点は祖父が戦時中に帰郷して作った町工場。祖父はもともと横浜の米菓工場で働いており、祖母の実家が米屋だったことからこの道を選んだようです。渡米していた親類のつてから、当時は輸出がメインで味も醤油のみ、真偽はわかりませんが、アメリカに渡った最初のあられはうちのだと父は語っていました。いつから家業に疲れたのですか。子供の頃から継ぐものだと思っていましたが、父の体調が良くなかったこともあり、学生時代から手伝うように、そのまま就職して40年近くになります。こだわりは、一つは素材の美味しさ。うちで使っているのは、滋賀の羽二重餅と佐賀のひよく餅というブランド餅米。物価高の影響は当然ありますが、高くてもこれでいくと決めています。もう一つは、昔と変わらず、きねでもち米をつくこと。その一手間で風味が大きく変わるので、いくら効率化が進もうと譲れません。ダサいな味はいつから？私の代になってからですね。最初はいろんな味で作ることはできないだろうか。という興味でサラダ味を作ったのが発端です。そのうち要望を受けて、友淵の黒豆や清水の山椒、湯浅の醤油と地域食材を使った商品が増えました。今では美味しいものを食べたら、これがあられになったらどうかなと考える癖がつきました。最近の人気はリニューアルしてガーリックのパンチをさらに効かせたペペロンチーノです。町に自慢を作りたい。いいあられとは、製法こそシンプルですが、気候や温度、湿度で餅のつき加減や焼き方を微妙に変えています。いい焼き具合のものは香ばしく、満腹でもつい手が伸びます。昔からあられがおやつでしたが、飽きることは今まで一度もありませんでした。100周年を迎えて、父の代にはオイルショックやドルショックで大変な時期もありました。 それでも続けてこられたのは周りのおかげ。今まで働いてくれたすべての従業員さん、助けてくれる人たち、そしてお客様。私自身本当に人に恵まれ、この節目の年を迎えられたと感謝しています。今後の目標は、私の原動力は、自分の住む町に自慢できるものを作りたいという思い。人の体に血が流れているように、人の作るものにも血を入れなければいけない。一手間を惜しまず血の通った気持ち、気持ちの木と餅です。を届け、少しでも生まれ育った岩手のお役に立てたら嬉しいです。増田米菓株式会社高砂あられ、岩手市岡田 999-1、電話073662-2312、営業は午前9時30分から午後5時まで。土曜、日曜、祝日は休みです。道の駅、根頃歴史の丘、根頃山荘、和カフェ、高砂、岩手市根頃2020-1、電話080-7676-4760、営業は午前10時から午後5時まで。火曜日、休みです。この記事には、のれんの前で両手にあられを持った、にこやかな増田さんの写真と、100周年記念限定品、米の形の箱に人気の九州を詰め合わせている、110、3024円の写真も載せられています。魅力人でした。
イベントカレンダー3月21日まで。展示。冬の企画展示、田中善造。追い回し門外に散った紀州藩の改革者です。3月16日月曜日まで、和歌山市一番町の和歌山歴史館2階歴史展示室で開かれる。幕末期の紀州藩で藩政改革に奔走しつつも反対派によって和歌山城追い回し門外で暗殺された紀州藩士、田中善造。一昨年、子孫から和歌山市に寄贈され、画人、河合小梅の作であると判明した善造の肖像画をはじめ、新たな資料を展示。暗殺の舞台となった追い回し門や、共に改革に取り組んだ津田いずるについても紹介する。午前9時から午後5時30分まで。入館は5時まで。入館料。大人100円。小中学生。無料。お問い合わせは、城整備企画課。電話073-435-1044へどうぞ。キサラつむぎ古典、ひなと花。2月21日土曜日から3月3日火曜日、午前10時から午後4時まで。海南市堺の有形文化財、山本勝之助商店で開かれる。古布アーティスト、キサラつむぎさんが作った小さなひな人形をはじめとする作品を展示。3月1日日曜日午後1時30分からは、長唄披露もある。お問い合わせは木更さん、電話 090-9277-2177 へどうぞ。革、漆、陶、三人展。2月25日水曜日から3月3日火曜日まで、和歌山市渦のギャラリー花畑で開かれる。紀州漆器伝統工芸士の谷岡久美子さん、陶芸家の柴村浩二さん、革カバン小物作家の藤井康盛さんが顔を揃えた初めての作品展。個性的な300点が並ぶ。ワークショップも開催。時間は午前10時から 午後5時まで、初日は午後1時から、最終日は午後3時まで。お問い合わせは藤井さん、電話 090-3826-6956 へどうぞ。ふれあい作品展、2月27日金曜日から3月1日日曜日まで、午前10時から午後4時、最終日3時まで。和歌山市紀広町のふれあいセンター4階大会議室で開かれる。障害のある人たちが制作した絵画、陶芸、書道、編み物などの作品を展示。無料です。お問い合わせはふれあいセンター、電話 073-433-8866 へどうぞ。企画展、万博のレガシー。解体と再生、未完の栄誉を考える。5月6日水曜日まで、和歌山市吹上の県立近代美術館で開かれている。万博の特異な祝祭空間について振り返る企画展。19世紀の初期万博から1970年大阪万博までを資料でたどるとともに、70年大阪万博のパビリオンに携わり、後年、県立近代美術館を設計した建築家、黒川紀章の仕事を紹介。建築の視点から万博を読み解く。大阪・関西万博の和歌山ゾーンに出品されたトーテムの展示もある。3月8日、日曜日午後2時から、隈研吾記念講演会。3月15日日曜日午後1時から、講演会、万博とは何か。県立近代美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時まで。入館料、一般600円、大学生330円、高校生以下無料です。休館日は月曜日。祝日の場合は、開館します。よく平日は休みとなります。なお、4月1日水曜日から5日日曜日まで休館です。お問い合わせは、県立近代美術館、電話 073-436-8690 へどうぞ。音楽。担保美咲ピアノリサイタル。3月8日日曜日午後2時から、和歌山市藤戸台の音楽文化堂ホールで開かれる。和歌山市出身のピアニスト、担保美咲さん。同志社女子大学音楽学科卒業後、ドイツ国立トロッシンゲン音楽大学大学院を修了。第43回和歌山県新人演奏会特別奨励賞など、国内外のコンクールで、数々の賞を受賞しています。披露するのは、ショパン・ノクターン第2番、オーパス9-2、ハイドン・ピアノ・ソナタ第33番、破綻調、方法16-20、ほか、入場料2000円。お問い合わせは担保さん、メール、みさき、misaki.t1203pf@gmail.com へどうぞ。
体験。安田龍門探訪ウォーク。3月1日日曜日午後1時から、和歌山市吹上の県立近代美術館ロビー集合。紀の川市出身の芸術家で、生涯彫刻と絵画を追求し続けた安田龍門の作品を訪ね歩く。県立近代美術館で学芸員による龍門作品のフロアトーク。県庁本館で入津姫の御事、高倉寺の御事見学。和歌山城南側の岡公園で 陸奥宗光像を見学。紀陽銀行本店で林業春、漁業夏、柑橘秋、繊維冬と県の産業や特産を表現したレリーフ春夏秋冬見学。無料です。お申し込み不要。午後4時解散予定。お問い合わせは和歌山偉人プロジェクト、電話073-425-2278へどうぞ。皆既月食観察会、3月3日火曜日午後6時30分から8時30分まで、和歌山市若浦南の片尾並高原健康館前広場で開かれる。3月3日ひな祭りの日に起こる天体ショー皆既月食を観察する家族向けイベント。参加無料。雨天曇天中止。お問い合わせは紀の国浜湯若公園管理事務所、電話073-446-5553へどうぞ。紀伊不時の丘催し、3件あります。1件目、太志先生と見る不時の植物4、3月14日土曜日午後1時30分から3時30分まで、参加費100円。2月26日木曜日から受付。2件目、埴輪作り、勾玉作り、3月14日土曜日埴輪作り午後1時30分から、勾玉作り午後2時30分から、参加費埴輪作り350円、勾玉作り300円。定員埴輪作り勾玉作り合わせて15人。2月27日から受付。3件目、官庁講座6、紀伊の国関係人物列伝、3月21日土曜日午後1時30分から、参加費100円、定員30人。3月6日金曜日から受付。いずれも小学生以上対象、先着順です。お問い合わせは紀伊不時の丘、電話073-471-6123までどうぞ。その他、海南フェス、2月28日土曜日午前9時から午後4時まで、海南市大野中の海南市総合体育館で開かれる。出場者を応援して一緒に盛り上がれる催しがたくさん。午前の部、個人競技、わんぱく相撲に藤島部屋所属力士で大阪場所で幕内昇進予定の藤良賀正春と有田市出身の藤壮大天賀が登場。子供たちと相撲を楽しむ。泥団子コンテストもある。どちらも小学生が参加する。午後の部、団体競技、スポンジ玉入れと借り物競争、観覧無料。お問い合わせは海南フェス実行委員会、電話073-483-7800までどうぞ。つながりを広める文化祭、3月1日日曜日午前10時から午後3時まで、和歌山市中之島の県立体育館で開かれる。障害児者家族のつながりを広める文化祭として、障害者団体の歌やダンスのステージ、飲食の模擬店、パンやグッズの自主製品販売、展示、手話体験、パラスポーツ体験などの催し、無料です。お問い合わせはつながりを広める文化祭事務局、電話073-423-5838へどうぞ。桂米團次独演会、 3月1日日曜日午後2時から、県民文化会館小ホールで開かれる。桂米團次が師匠桂米朝ゆかりの軽業一門笛親子茶屋の三席を演じる。2023年繁盛亭大賞新人賞を受賞した二番弟子の米木と、和歌山出身の四番弟子マイマイも出演。前売り3,500円、当日3,800円。お問い合わせはホルテ、電話 073-422-4225 へどうぞ。自然家族食堂、3月2日月曜日午後5時から8時まで、和歌山市一勝寺の河北コミセンで開かれる。旬の野菜入り豆カレー、チャイ、ナッツ類入りライスプリンなどみんなで食べる。コップとスプーン持参。参加費大人500円、幼児から高校生まで無料。先着およそ150人、希望者はギリさんへメール。メールアドレスヨガ世界 yogasekai@yahoo.co.jp へどうぞ。イベントカレンダーでした。
おにぎりで結ぼう人と地域の輪。若浦小学校5年生が新商品開発。和歌山市若浦西の若浦小学校5年生21人が、若浦中地元のおにぎりや米丸の協力を得て新商品を限定販売している。児童たちはみんなに食べてもらって若浦を元気にしたいと願いを込める。授業で米ばらねの現状を知り、生産者への支援を話し合う中で、お米を食べることが一番の貢献と行き着いた。ただ自分たちが食べる量を増やしても効果は薄い。そこで多くの人に手に取ってもらえる商品を開発して、消費量を増やし、さらに地元の店から町を活気づけようと米丸にコラボを呼びかけた。米丸は創業85年の松本米穀店が水曜限定で開いている持ち帰り専門店。担任の今村文俊教諭からアイデアを聞いた店主の松本美香さんは、子どもと地域の触れ合いに深い意義を感じており、依頼を快諾。共同作業が始まった。早速お店とお客さんの輪を深めて広げて結ぶを合言葉に、メニュー作りに取り掛かった児童たち。若浦らしさを表現しようと、具材に名産のしらすやかまぼこ、じゃこを採用。一方で味噌やチーズ、キムチを使ったインパクト重視の商品も考案した。保護者や教員の感想を聞きながら、試作と改良の末、6種類の候補を選定。松本さんは子どもたちの熱意に感銘を受けた。私も地域のために頑張りたいと全商品の採用を決めた。6日間でどれくらい売れるか楽しみと目を輝かせる山下美優さん。北村彩音さんは食べた人の感想が聞きたいと笑顔を見せる。今村教諭は、自分たちで考えて行動した経験は大きな自信になったはず。地域を自らの居場所と感じ、愛着を持つきっかけになればと話している。販売は毎週水曜午前7時30分から午後12時30分まで。2月18日、25日は若浦おにぎり、じゃこ梅。3月4日、11日はキムカマ、山菜おにぎり。3月18日、25日は味噌葉焼き、じゃこ高菜。 初日は用意した24個が1時間で完売するなど好調。売れ行きの良かった商品は定番にする予定。1個150円、なくなり次第終了。インスタグラム、@米屋のおにぎり、comeyanoonigiri.comemaru、comemaru。この記事には、米丸の前に集まった児童たちと店主の松本さんの写真と、販売第一弾の若浦おにぎりとじゃこ梅の写真が載せられています。おにぎりで結ぼう、人と地域の輪でした。
乗務員が空の農業支援、ドローン操縦で重労働解消。地域交通を支える相互タクシー株式会社和歌山市松島が空からの農業支援に乗り出した。昨年ドローン事業部を発足、1年間の市場調査と試験的な農薬散布を経て、今年4月からの本格運用を目指している。背景にあるのは、コロナ禍でタクシー業界が影響を受ける中、あらわになった単一事業の危うさだ。新たな柱を模索する過程でヒントとなったのが、乗務員の傍ら農業を営む山口育夫課長の経験だった。炎天下、防護服と背負い式ポンプで行う田んぼの農薬散布は本当に過酷で、なんとかならないかと思案した末に行き着いたのがドローンでした。この発想に同僚の小坂亮介課長が共感。二人で社内提案を繰り返し、実現にこぎつけた。特徴は、タクシー乗務員がドローン操縦士を兼務する点。15人が操縦士の国家資格を取得しており、複数のチームを編成することで、繁忙期のスケジュール調整や、天候に左右されやすい現場からの明日来てほしいといった急な要請にも柔軟に対応できる。ドローン導入による省力化は劇的だ。相互タクシー株式会社では、20リットル積載可能な大型機体を使用した高濃度散布を行うが、1時間以上かけていた作業がわずか5分から10分で完了する。実際に散布を見た農家からは、もう終わったのかと驚きの声が上がっているという。さらに、マルチスペクトルカメラによる補助分析も導入し、生育状況をデータ化する精密農業も視野に入れる。山口課長は、重労働からの解放は高齢化が進む農家にとって切実な願いと思いを強くする。小坂課長は、乗務員の活躍の場を広げ、待遇改善を図ることが第一。将来は耕作放棄地を借り受け、自社でスマート農業の実証も行いたいと構想しており、地域農業の守り手としての役割が期待される。一旦、10R あたり5000円から、傾斜地の果樹への散布も受け付ける。お問い合わせは、相互タクシー株式会社、電話 073-494-3039 まで。この記事には、プロペラを広げると、およそ2メートル50センチもある大きなドローンの後ろで、両手を広げて立つ山口課長と野々村達也係長の写真が掲載されています。乗務員が空の農業支援でした。
講座、100歳時代を豊かに生きる大学。3月21日土曜日、22日日曜日、両日午前9時30分から午後4時まで、和歌山市明王寺の道の駅四季の里公園内の四季祭館で開かれる。 NPO 法人和歌山保健科学センター主催、人生のセカンドステージに興味を持つ50歳以上を対象に、健康、食育、社会参加をテーマとした講座と実技のカリキュラムを実施。参加費は8000円。昼食2回と年会費5000円込みです。3月15日日曜日締め切りですが、先着順30人。申し込みは、NPO 法人和歌山保健科学センター梅本さん。電話090-2287-6179までどうぞ。講座でした。
教えてマイドクター Q&A。 体の疑問や心配に医療のプロがお答えします。この特集はニュース和歌山のホームページでもご覧いただけます。ニュース和歌山で検索してください。スマホでもパソコンでもバックナンバーをチェックできます。この記事には QR コードが掲載されています。問い、70歳男性です。先日便に血が混じっていました。とても心配です。回答者、消化器外科一般外科副外科病院福明人院長。答え、トイレで便に血が混じっているのを見て不安になった経験はありませんか？高齢の方に多く見られる症状の一つが血便です。原因で最も多いのは痔ですが、大腸ポリープや大腸がん、腸の炎症、虚血性腸炎が隠れていることもあります。血の色や出方にも注意が必要です。鮮やかな赤い血の場合は痔のことが多いですが、黒っぽい便や暗赤色の血が混じる場合は腸の奥で出血している可能性があります。痛みがないのに血が出る、何度も続く、便が細くなった、下痢と便秘を繰り返す、体重が減ったなどの症状は早めの受診が重要です。さらに高齢の方は血液をサラサラにする薬を服用していることが多く、少量の出血でも悪化しやすい傾向にあります。貧血を起こしめまいやふらつきの原因になることも。少しだから大丈夫、様子を見ようと自己判断することは禁物です。血便は体からの大切なサインです。早期に原因を調べることで重い病気を防げる場合もあります。気になる症状があれば遠慮せずにかかりつけ医へ相談し、安心して毎日を過ごせるよう心がけましょう。問い、毎年花粉症で悩んでいます。予防や治療法を教えてください。回答者、総合診療科外科岸川リハビリテーション病院西村和彦院長。答え、多くの人が悩まされる花粉症は樹木や草花の花粉が原因で起こるアレルギー疾患の総称です。鼻水、くしゃみ、鼻づまり、目のかゆみ、喉の違和感などが主な症状で、毎年同じ時期に繰り返し現れるのが特徴です。症状のある方は1月下旬頃から天気予報などで提供される花粉情報を活用し、早めに対策を始めることが大切です。花粉症の原因は春に多い杉やヒノキ花粉のほか、5月から6月に飛散するイネ科植物、さらに白樺、ブタクサ、ヨモギなどおよそ60種類の花粉が原因として知られています。花粉症対策のポイントは、体内に侵入する花粉をできるだけ減らすことが重要です。花粉の飛散量が多い昼前後や夕方の外出は控える。外出時はマスク、メガネ、帽子を着用し、花粉が付着しにくい服、綿、ポリエステルを選ぶ。 帰宅後は衣類をよくはたき、うがい、洗顔を行う。在宅時の換気は短時間にし、洗濯物の外干しを避ける。治療法は、1、対症療法、抗ヒスタミン薬や、微粉模様ステロイド薬を用い、症状を和らげます。2、アレルゲン免疫療法、舌下免疫療法や、皮下免疫療法があり、専門医のいる医療機関で相談しましょう。問い、足の親指の付け根が硬くなって動かしにくく、反らすと痛いです。回答者、整形外科、岸川リハビリテーション病院、谷口康則副院長。答え、足の親指の付け根の関節が硬くなり、痛みが出る病気に強剛母趾があります。外反母趾と間違われることもありますが、強剛母趾は親指の外向きの変形は大きくなく、症状も異なります。また痛風による関節炎との鑑別も大切です。痛風のように赤く腫れることはありません。この病気の症状は親指の付け根の背側に痛みがあり、腫れて関節の上に硬い骨の突起ができて靴を履くと痛みます。つま先立ちで痛みが強くなり、親指を反らせることができなくなります。原因は加齢による関節軟骨のすり減りや過度な運動などです。スポーツやダンスを長年されてきた人に多く見られます。捻挫などの外傷も原因になります。レントゲン検査では関節の隙間が狭くなり、骨のトゲのような突起が見られます。治療は保存的治療と手術的治療があります。保存的治療では、親指が圧迫されないように先が広く底が硬い靴を履きます。ステロイド注射をすることもあります。保存治療で改善しない場合は、手術が選択されます。初期であれば、骨のトゲの突起を削ります。重症であれば、関節を固定する手術を行います。治療の詳細は、足の病気の専門医にご相談ください。問い、鼠径ヘルニア、脱腸の適切な治療時期は？回答者、外科、楽クリニック、藤田貞則院長。答え、鼠径ヘルニア、脱腸とは、お腹の壁の弱くなった部分に腸などの臓器が入り込み、袋状に膨らむ病気で、足の付け根、鼠径部が腫れてきます。加齢によるお腹の筋力低下や力仕事、便秘で息むなど、腹圧のかかる動作が原因となることが多く、肥満や前立腺肥大の方も発症傾向が高いです。初期では違和感を自覚する程度で、腫れも柔らかく、指で押さえると引っ込みます。病状が進むと、違和感や痛みが強くなってきます。治療せず長年放置すると、袋に入り込んだ腸などが癒着することがあり、こうなると治療が難しくなります。また、良性の疾患ではありますが、まれに突然痛みを伴う嵌頓という命に関わる危険な状態に陥る場合もあります。鼠径ヘルニアは診断されれば原則として手術で治療します。膨らんだ袋の中に入り込んだ腸などの臓器を元の場所に戻し、袋を閉じます。お腹の壁、筋膜の弱くなった部分には、体に無害な網状のシートを入れて補強します。医療の技術の進歩により、現在は日帰り手術のできる施設が多くなりました。脱腸かなと思ったら、様子を見るのではなく、早めに専門医の診察を受けられることをお勧めします。
問い、視神経乳頭間を拡大と言われました。精密検査は必要ですか？回答者、眼科、吉村眼科。 吉村俊樹院長。答え。人間ドックでは高血圧、糖尿病による網膜血管の異常を調べるために、無賛同で眼底カメラの撮影が行われます。その毒影により、網膜血管だけでなく、視神経乳頭や黄斑部に精密検査を必要とする病変があるかどうか判定します。視神経乳頭間横拡大は緑内障のことで、日本の失明原因の第一位です。緑内障は高眼圧、または視神経乳頭の異常、乳頭間横の拡大として見つかります。徐々に視野が狭くなりますが、自覚症状に乏しく、気づいた時には末期になっていることが多いです。一方で、早期発見による治療で失明を免れ、目の健康を維持できます。治療は基本的には点眼治療で、予防的にサプリメントの服用を勧めることがあります。毎年3月上旬の1週間は、緑内障の啓発を目的とした世界緑内障週間です。日本ではライトアップイングリーン運動が行われ、和歌山でも3月8日日曜日から14日土曜日まで、ビッグホエールが緑色に染まる予定です。眼科領域では、加齢に伴って目が衰えてきた上に、様々な外的ストレスが加わることによって、目の機能が低下した状態をアイフレイルと言います。目が疲れやすくなった、見えにくくなったと感じたら、眼科専門医にご相談ください。問い、頭痛や首こり、肩こりと噛み合わせは関係ありますか？回答者、歯科、吉村歯科医院、吉村義隆院長。答え、電信の症状と顎の位置とは密接な関係があります。噛み合わせは、1、歯と顎の形、2、顎の位置、3、顎の運動の3つに分類されます。噛み合わせが悪い状態とは、顎がずれていることを言い、頭痛や首こり、肩こり、腰痛などの症状が現れることがあります。直立二足歩行の人間にとって、顎は全身のバランサーの役目を果たしています。そのため、顎の位置がずれると、首の骨である頸椎もずれようとし、頸椎のずれを防ごうとして、頭、頸部の筋肉が無理に働き、そこが不自然に硬直すると、脳への血流障害が起こります。血流障害は、脳の伝統葉にある運動野の働きを悪くし、脳から筋肉に無駄な働きをするよう誤った指令を出してしまいます。これが首こりや肩こりの一因だと考えられています。さらに、このような上半身のズレが原因となり、骨盤や股関節が歪んだり、足や膝、足の筋肉に凝りや痛みを引き起こす場合もあります。顎のずれを治すと、筋の緊張が和らいでバランスが良くなり、頸椎から腰椎、骨盤等のずれが是正されるため、様々な症状が解消される可能性があります。痛みや凝りでお悩みの方は、一度顎のずれを疑ってみてはいかがでしょうか。教えてマイドクター Q&A でした。お城の動物園だより、いつ来てもワクワク。今回の担当は結城ゆりさん。楽しいイベント目白押し。当園では通年奇襲犬や小動物との触れ合い体験や餌やり体験などを行っていますが、年に一度といったレアな催しもあります。1月に開催した特別イベントをご紹介します。まず、お正月に登場した飼育員お手製、アニマルおみくじ、 羊基地、鹿基地など、動物にちなんだオリジナル運勢が特徴で、全16種。しかも絵柄が1種類につき8パターンあり、同じ基地でもどれが当たるか開くまでお楽しみです。さらに、1日1枚限定で、とっても幸運なおみくじが入っているというサプライズも。一味違ったおみくじで運試しをしてみたい方は、ぜひ来年のお正月にお越しくださいね。次は1月11日、ワンワンワンの日にちなんだ、紀州犬ふれあい体験です。通常、園内で行っているふれあい体験を、この日は天守閣前広場に場所を移し開催しました。和歌山城をバックに紀州犬と記念撮影ができるとあって、たくさんの人が列を作ってくれていました。ちなみにデザインが新しくなった御城印には、2匹の紀州犬が描かれています。販売期間は3月末まで、ご希望の方はお早めに。このほか紀州犬と城内を歩き、クイズで犬について学ぶ紀州犬との散歩体験や、アルパカのパルル君が城内をお散歩し、記念撮影や餌やり体験などを行うアルパカの和歌山城巡りも1月に実施しました。ここで2月イベントのお知らせです。現在、うさぎ園舎横で和歌山城の主、非公認を決める城主選手権を開催中。紀州犬やうさぎ、モルモット、ヤギなどが立候補しており、2月25日水曜日まで投票を受け付けています。ぜひご参加ください。和歌山城動物園では今後もいろんなイベントを実施します。皆さんのご来園をお待ちしています。この記事には和歌山城をバックに2匹の紀州犬の写真とアルパカの城内散歩の写真が掲載されています。お城の動物園だよりでした。4コマ漫画、和歌山さんちの八作くん、岩見誠二作、一コマ目、前岡のお兄さんが、2月22日、猫の日。お兄さんを見上げ、びっくり、はてなマークの八作くん。猫のチャーラに手を添えています。二コマ目いっぱいに、数字で 2.22 の文字。にゃーにゃーにゃーてね、と前岡のお兄さん。三コマ目、八作くんは、じゃなくて、猫舌の日。チャーラと一緒にお兄さんを見上げます。四コマ目、テーブルの上の湯気がいっぱい出ている鍋から煮物を箸で突き刺し、数字の 2.22、ふうふうふう、ふうふうふうってね。お兄さんは目をパチクリ。和歌山さんちの八作くんでした。以上、2026年2月21日土曜日発行の紙面より抜粋してお伝えしました。